はい。皆さんおはようございます。では、映ってますかね。今日のテーマは、私を祈ってくださることを神に祈りますということでお話をさせていただきます。一言お祈りしますね。恵み深きイエス様、あなたの皆をあがめます。今日はズームラヘです。ですから、この回線を通して、また、メビッチョでは別のところで礼拝なされていますけれども、イエス様が離れた場所にも共にいてください。聖霊様は、共にいてくださいます。また離れたところにも一緒にいてくださいます。私をつないでくださいます。どうぞイエス様、すべての機械のトラブルから守り、何よりもイエス様ご自身が語りだと願っていることを、この場所で、また本当に皆さんに語ることができます。また聞く人々の心も開き、必要な部分をイエス様、聞き取ることができるようにしてください。聖霊様、あなたが導いてください。委ねます。イエス様、皆によってお祈りします。
アーメン。
はい。そしたらですね、お話しさせていただきたいと思います。皆さん、いよいよオリンピックはありますけど、オリンピックをご覧になられてますか？少々お待ちくださいね。よいしょ。はい。私はよくハイライト見るんです。これちょっと古くてごめんなさい。ハイライト見る。皆さんどうですか？生で結構見られてますか？私はあんまり生で見るの苦手なんですね。長いわとか言って、ハイライトで明日見たらいいかなみたいな感じで思ってしまうんですけど、実は、このメッセージを備えてる中で、ハイライトを見ながらですね、実は、私たち、ハイライトでは分からないこと、ハイライトも面白いし大事なんだけども、ハイライトでは分からないことが大事だっていうことを神様から語られたような気がします。例えばですね、ハイライトで分からないことですけども、結構生で見てると、日々の歩みとかね、こんな、こう、葛藤や苦しみがあったみたいなこととかを、実況の人は言ってくれるんですよね。こんなことがあったけど、この人は怪我を乗り越えて頑張ってきましたみたいなこととかですね。日々こんな練習してますとかね。そういうのをこもれ話を言ってくれたりするんですね。そういうのはちょっとね、ハイライトでカットされることあります。こんな試練がありましたけど、怪我を乗り越えてやってきましたみたいなこともね、聞けるわけです。で、小さな喜びや出会い。実は、小さな喜びとか出会いとか、こんなことがあったっていうのも、合間に挟んでとかね、情報として流れてきたりします。そういうことも、ハイライトでは大体大きなもの以外は全部カットされてしまいますね。そして何よりもですね、共に過ごす時間。勝つか負けるか分からない。どうなんだろう延長になったらどうだろう一喜一憂するわけですよ。でもハイライトではもう決まってます。あ、勝ったんだねとか、負けたんだねとか、言いながら見ていきます。そして、あまりインパクトのないものは全部カットですね。でも、実際は、本当にこの共に過ごす時間は大事。本当に好きな人は、ハイライト見ないと言いますね。むしろ生で見て一喜一憂する方がいいんだっていうふうに言います。で、私たち、まあ、特にこのメッセージもそうなんですけども、メッセージというのはハイライトです。メッセージャーがいろんな中で神様が示したいことを語るんですけども、それはダイジェスト。つまり、ハイライトで一番大事なことだけを語ろうとします。でも、この日曜日に礼拝のハイライトだけでは、本当の神様の愛や恵みというのは全てわかることはないです。ぜひですね、今日ハイライト、このメッセージではわからない部分を大事にしてほしいです。つまりですね、日々の歩み、日々こう歩んでいくと。そして葛藤や苦しみあるんですよ。葛藤とかですね、こうどうしようかなと思いながらこうやっていく。で、小さな大きな色それぞれ試練があると思います。でもね、小さな必ず喜びとか出会いとか感謝があるんですよね。何よりも共に過ごしか、イエス様と共に一喜一憂する。それが私たちのクリスチャン生活であり、証であり、それが大事だということです。多分というか、証で出てこられる方もいますけれども、実は証はダイジェストです。こうなったということは分かって私たちは聞きます。でも、証の最中にいる、本当にこう、イエス様と共に過ごす日々、それこそが実は高い大事だということなんですね。ですから、私は切に願います。このダイジェスト、ハイライトだけを聞くのではなくて、ご自身がぜひで少しずつ、こう、イエス様との出会いや感謝や、おお、ちょっとした感謝があったとか、そういうことをね、すごく大事にしてほしい。そういうことを、ブレイクアウトセッションや、もしくは、こう、日々のこう、分かち合い、LINE とかでもね、分かち合い最近できますけど、そういうことで大事にしていただきたいなと思います。実は、その方が大事だっていうことを、神様からも示されました。ですから、今日のメッセージを聞いて、どのように日々少し悩んだとか、分かったとか、感謝だったとか、一喜一憂したとか、そういう日々の歩みの方がむしろ大事だということをぜひ覚えていただきたいと思います。では、今日のテーマですけども、私を祈ってくださることを神に祈りますということで、イエス様を知ったパウロの願いとさせていただきました。パウロは、 イエス様を知りました。そしてこう願いました。私のようになってくださることを神に祈りますと。このパウロの願い、一言言うならば、キーワードは和解です。神様と和解、神様と平和のうちに歩んでくださいということです。それはパウロがですね、実は平和ではなかった。本当に怒りの中を歩んだ人生だったけども、それが神にあって今は和解して平和になったということです。今日の暗唱聖句とも関係しますので、ご一緒に読みたいと思います。3、はい。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。2コリント5-1、うん。パウロは言います。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。この和解の福音というのが今日のテーマになります。今日の聖書箇所ですが、使徒行伝26章24節から32節。新共同訳聖書、一つ古い版では267ページになっています。この前の箇所ですけども、前回まで、まあこれ絵ですけどもね、パウロが、囚人のパウロがアグリッパ王と、そして総督のフェルツの前で弁明しているところになりますね。で、パウロは、自分がどれほどイエス様を信じ者たちを迫害してきたか。でもイエス様の憐れみによってイエス様と復活したイエス様と出会って、そしてこの方がメシアだと分かって、そしてイエス様のことを伝えている、この方は救い主ですということを伝えている、そう弁明しているところになります。聖書にあります。パウロがこう弁明している。イエス様こそ救い主です。私はイエス様と出会いました。復活したイエス様と出会いました。と、フェストスは大声で言いました。パウロ、お前は頭がおかしい。学問のしすぎでおかしくなったんだ。パウロの言っていること、頭おかしいとフェステスに言わした部分は、ズバリ、死者の復活だと思います。死人が蘇る？その死人が死者、イエスさん、イエスと出会った？そして今も生きている？そんなバカなこと、死者がこの復活について理解できない。だからフェステスは、お前は頭おかしいというふうに、大声で言いました。しかしパウロは言いました。フェステス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真摯で理にかなったことを話しているのですと冷静に答えました。パウロの言う真実で理にかなったこととは何でしょうか？それは福音です。この福音こそ真実で理にかなったこととパウロは言いました。福音をハイライト、ダイジェストでギュッと縮めると、復活されたイエス様を信じる者は罪許されて神のことされるということです。イエス様が十字架にかかって死んだということは事実です。そしてそれはフェスティスも、王様ですね、アグリッパもみんな知っています。それは認めています。今、現在の、歴史の勉強でも社会の勉強、小学生でもイエス・キリストが十字架にかかって死んだということは習います。教科書に載っているからです。歴史年表の最初にも出てきます。イエス・キリスト生まれる、イエス・キリストは死ぬ。あります。事実です。でも、その方が弱いと聖書の言うように復活して蘇って今も生きておられると信じるかどうかということが、これが違います。神様、イエス様が来られたのは、単なる思いつきとかではありません。神の約束の実現です。聖書の予言の成就です。これは計画されたものです。この聖書には、イエス様が生まれる数百年前、そして数千年前から、神の子が来る。私たちのために生まれる。ユダのベツレヘムで生まれる。少女が身ごもって生まれる。そしてロバの子によって入場する。癒す。苦しみを受け、苦しみを受け、そして、罰せられ、鞭打たれ、亡くなる。墓に葬られる。しかし三日目に蘇るということが書かれています。その予言の計画の通りに違わずに行い、そしてその実現がイエス・キリストです。ですから、イエス・キリストの成したこと、したことというのは、すべて聖書を見るとそれが実現しているということがわかります。ですから、聖書に書かれた約束通りのメッシュであることがわかります。そして何よりも、イエス・キリストご自身が3日目に蘇る。そしてそれはヨナ書や様々なところでも3日目に蘇る方としてもたくさん現れています。そして復活したイエス様と聖霊様、そして約束の聖霊様が来てくださったということ、そして信じる人に 実際に体験して、確かにその人が解放され変わっていく様っていうのが、実際にあるっていうこと。つまり、その御言葉を受け行ったものに対する変化。実際にイエス様よってことを蘇れた。そしてイエス様言われました。私は、と同じように私のことは信じたものを蘇る。つまり、イエス様を信じたものはこうなるというのをあらかじめサンプルとして見せてくださったのがイエス様の復活です。1号ですね。ですから、ただの約束ではなく、それは実現したもの。そしてそれを私は見たし、信じたし、私も体験しているっていうことをパウルは明かしました。だから、真実で理にかなっているって。計画があって、その通りになって、やって確かめると実際に体験できる。これは真実で理にかなっています。福音は真実です。というふうに言ったんです。これは今の私たちも言えます。この神の約束は違いません。そして信じる者を人々に実際に救われた、復活されたイエス様と出会うし、そのことが分かるし、そして自分自身の人生は変わっていきます。これは、この福音というのは、信じて理にかなかったことです。やがて起こること、体験できるかもではなくて、信じて、そして求めていくならば体験できる。そしてそれを私自身が変わる。そしてイエス様に出会える。そういうものです。ですからパウルは、しっかりと言います。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。この福音こそ神の和解の知らせですということです。パウルはそれを体験していました。ものすごく自分の人生の中で分かっていたんです。神の和解を妨げるもの、それは何かというと、自分なりの正義です。自分なりの正義というのは一見正しい。私は正しいと思っているが、それは実は正しくない場合があるんです。その場合は神に敵対するものになります。自分なりの正義。自分なりの正義。これは絶対私が正しいと思うもの。これは、場合によっては神に敵対するものです。イエス様を信じる前のサウロは、これを強く持っていました。前にも見せたんですけども、子供たちの大好きなスーパーブックのちょっと一部をまた見ながら振り返っていただきたいと思います。でもこのスーパーブックの映像はダイジェスト、ハイライトです。このハイライトの中に含まれる実は様々な心の動きというのは聖書を読んだり、黙想したり、神様に聞いたりしないといけません。ですからそういうことで背景、背後にあるものというのを感じながら見ていただければなと思います。ステパノさんのところから出ますけどもね、パウロの何がパウロが自分が正義だ、正しいんだと思って進んでいたかをご覧ください。
サウロはステパノを殺したも同然だ。
ステパノって？
ステパノは特別な存在だったのだ。心の底から神様を愛し、イエス様が与えてくれた救いの言葉を熱心に広めた。イエス様こそ神様が約束された救い主で、人々が捧げる羊や牛とは比べ物にならない完璧な捧げ物だと説いた。しかし愛の言葉を伝えれば伝えるほど人々は怒ったのだ。
黙れ！
ステパノは聖霊に満たされてた。だから自分に石を投げる者さえ許したんだよ。
ご覧なさい、天が開けてメシアのイエス様が神様の右に立っておられます。
主よ、この罪を彼らに負わせないでください。
サウロはその場にいて石を投げるようにみんなを煽っていた。その後サウロはイエス様を信じる者を厳しく取り締まり、しらみつぶしに家を回り、その者がいれば監獄へ引きずっていった。女でも容赦しなかった。
サウロは自分のことを聖書の中で書いてますけど、彼らに対してイエス様を信じる者たちに対して激しく怒り狂い、外国の町にまでも破壊の手を伸ばしてたんですと自分のことを伝えて言っています。激しく怒った。それに対して後でも話しますけども、ステパノはイエス様を信じる初めて殉教、命を捨てたものになりました。ステパノがその時の 迫害したリーダーだったサウロに対して、また自分に石を投げてくる者に対してしたことは、彼らの罪を負わせないでくださいという許しの祈りでした。激しく怒ったサウロたちに対してしたことは許しでした。イエス様も十字架で同じことをなさいました。このパウロの持っていた激しい怒り、自分なりの正義というものは次のものが伴います。神に敵対している場合、それは怒りを伴います。また、妬み。また、許せない心を伴います。もし私の中に怒りや妬みや許せない心、俺は正しいのにということがあるならば、それは自分なりの正義であって、神に敵対するものかもしれません。私も心の内に何かイライラする、苛立つ、怒る。それは正しいと自分で言い聞かせていても、実は神に敵対する自分なりの正義でしかない場合がありました。イエス様はそのサウロと出会いました。そしてこう言いました。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るとひどい目に遭う。イエス様はパウロを責めませんでした。あなたのしていることは間違っているよ。あなたのその自分なりの正義は私に対して敵対しているだけではなく、自分を傷つけるものだよということを悟したのです。それを語られたときに、サウロは、主よ、あなたはどなたですか？ああ、私が間違っていたということに気づきました。サウロはそれまでわかりませんでした。自分は正しいと思っていたから。でも、怒りに満ち、妬みに満ち、許せないことに満ちています。そしてそれを、イエス様は、お前は間違っていると言わずに、どうしてそうするんだ？それは、お前自身を傷つけることなんだよっていうことを悟されたんです。イエス様はサウルを許していました。サウルが私が間違っていたと気づく前から許し、そして悟しました。ここで少し私の証を入れさせてもらいますね。私は3年半から4年ぐらい前の時に、一つのちょっと不思議、いくつかあるんですけども、ちょっと不思議なことがありました。それは、職場に仕事で行っていた時のことです。私のこうイメージの中なんですけども、車の中で運転しながらですね、大きなゴリアテのような巨人が私の前に立ち上がっているような、そんなものを感じました。すごく仕事でも大きな問題を抱えていましたので、逃げちゃダメだと思って自分で、で、こう、剣をね、しっかり持って、おりゃーってね、その大きな巨人に向かって、剣を差し通す。そんなね、イメージもある。そうするとですね、その私の中に、ここに浮かんだ巨人は、倒れ、そして消えてきました。ですが、その巨人が消えると同時に、別のものが姿を現しました。それは何かというと、その巨人が姿を変えたんです。貫かれたまま、その姿は、私自身でした。巨人は私だった。私が自分で自分を貫いた。それで私のその思いというか消えてなくなりました。一体何だろう？これは何だろうと私は不思議に思いました。でも私自身が正しいと思っていたこと、私は絶対こうだと思っていたことが私自身を傷つけていた。それは間違っているんだということを神様は示そうとしていたことだということが後で分かりました。聖霊様が働いてくださるときに起こることがあります。聖霊様が働けるときには、隠れていた暗い部分に光を当てられます。それは自分でも意識しなかった部分かもしれません。私はその経験があったしばらくした後に、ある、夢というか、思いに、次のようなことが来ました。それは、私の部屋。これはですね、私の心の深い部分だってことは自分でわかりました。私は部屋、すごく自分の心の奥深いところに、自分の心の部屋みたいなところですね。そこに、を見ました。見てました。そこにですね、いろんな、額縁のようなのがかかっていました。いくつかの額縁が外さないように、しっかりと。それは私の心の記憶でした。感謝っていうふうにちょっと書いてますけども、それはですね、私の中で、これは忘れちゃいけないっていうふうな をですね、私にこうしてくれた、神様がこうしてくれた、人がこんな風に私は困った時に助けてくれたっていう風な、私を助けてくれた一つ一つの記憶が額縁とともに飾られている。忘れてはいけない。ここに刻んでいるっていうことが分かりました。これは、ある面素晴らしいことだと思います。でも同時に、私のここの壁には、何枚も何枚も何枚もの付箋のようなメモ用紙のようなものがいくつもいくつも壁に押しピンって、まあ、刻まれているというか押し付けられていました。一体それは何なのかっていうことを私自身が使ってみたときに、本当はもっと具体的なものなんですけども、こういう類のものでした。もう二度とこんな失敗はしない、絶対にあんな風にはならない、絶対に私はこうするんだというふうな強い自分のここに刻んだもの、いわば自分の内なる誓いでした。私はそれがこう示されているときに、これは取り外さなければならないものだと感じました。私はそれを見たときに心のもうものすごい、もう無数にそれが私の心の部屋に存在することが分かりました。感謝と覚えなければいけない素晴らしい記憶とともに、この絶対にこうしたくないというふうなものが、誓いが無数に私のここの壁にあったんです。そしてそれはですね、ひどいことに何枚も重なっているものもありました。私はもう二度とこんな心配しないというもの、神様がね、それは自分で取れると言いました。で、じゃあ私はそれを手伝うというふうにも神様は語ってくださったような気がしたので、イエス様は一緒にじゃあ取っていきましょうので、もう二度とこんな失敗しないという、この本当にこの誓いをキャンセルします。こんなというのは具体的に実際はあるんですけれども、今は具体的なことは外します。でもですね、重なっている。何重にもなっている。上に上に上に上に経験のために重ねているんです。ですから、熱い、それが。で、キャンセルします。いや、でも自分の頑張りでやり抜かなければない。それは絶対にしないといけないんだっていう強い、それも解きます。自分の力でそれは無理だということは私の主は分かっています。失敗をしてきました。だから、それを解きます。またその後思ってきた。自分で頑張りることを許してくださいとイエス様に祈りました。でも、もう一度こんな失敗しないという激しい誓いと決意っていうものがありました。神様がいようといまいと。神様の力関係なく自分がっていう、自分の正義、自分の誓いです、これは。そして、自尊な自分を許すことはできない。あの失敗は俺にとっては許すことはできないものだ。強い意志、誓いが傷つくよく、これは絶対忘れてはならないこととして、私の心の壁に刻まれていたんです。そして、イエス様の見上げて、この許せない自分を許します。また、この罪を許してくださいと取ったときに、そこの奥には自分の恥、恥ずかしい体験、悔しさ、不安だったその時の経験がありました。それをイエス様、あなたがこれを受け取ってください。神様はこのこともあなたに委ねます。私が自分の力でそれを握りしめていたこと、そしてそれをもうもがくために上から押さえ、こう貼り付けていたものをあなたに下げますと言って、まあ、イエス様に祈りました。また、もう手渡したっていう感じをしました。もう、そして、絶対にあんな風にはならない。これ反面教師ですね。誰が何と言うとも、もう聞かない、許さないっていうこと。絶対にあんな風にはならない。これを思っていたことを、キャンセルします。これは自分の力、つまり、絶対にあんな風に自分の力ではならないって決めたわけですよ。神様の助けでとかじゃなくて。そしてその奥にはやっぱり許せないという怒りがあったんです。どうしてか。なぜ分かってくれないんだ。イエス様、私はあの人を許します。そういったその事象を許します。その怒りをイエス様あなたに下げます。祈った時に、神様は不思議なように私の、こう、深くこう、押さえてきたものを一個一個取ることができるようになりました。そして、私のこの奥深いところにあった不安、怒り、苛立ち、が一つ一つ取れていくのを感じました。絶対に私はこうするんだ。いや、人が何と言っても神様あなたがこう言われよう、どう言われようと、神様あなたが動かないんだったら私が動きますと言った誓い。神様あなたが言ってもそうならないんだったら私が動きます。自分が動く。いや、絶対に私はこうします。神様あなたの答えが待ちませんっていうこと。そこには悔しさや痛みが ありました。主よ、どうぞ許してください。あなたのことを聞かずに勝手に動いた、そのことを許してください。それは自分の正義でした。神様、許してください。この痛みもあなたを受けててくださることを信じます。そのように一個一個やっていきます。でもこれは一日で終わるものではなく、でも一つのこの経験を通して、あ、神様はそれを示してくれました。夢の中で、あ、過去にも忘れきっていたことが思い出されることもあります。そして不思議なことに、この祈りをした後に、そういう昔の人と出会うことがあるんですね。その時に、神様は癒してくださっていることを示すために、その人に対する痛みを取ってくださることもありました。自分の中で、もうこれはいい。これは誰にも分かってもらえない。もはやこれは神様でもどうにもできないものなんだと。私は、この、聖書には、ある、私が与える平安は世の与える平安とは違うという、この平安を得ることは私は永遠にできないのかもしれない。と思っていた私に、光が差し込みました。私はあなたを愛するよ。私はあなたを解放するよ。イエス様の光が差し込んできました。確かにイエス様は私の根深い、そしてそれを邪魔していたものは、私にとって私自身が決めてきた、自分なりの正義、自分なりの決意、誓いであった部分が多いです。さて、パウロの話を戻ります。パウロも同じです。パウロもイエス様を信じて洗礼を受けました。私の正義は間違っていました。主よ、あなたを信じます。許してください。洗礼を受けるシーンが出ますので、その後のことも一緒にちょっと見ていきましょう。
ためらわずにお立ちなさい。主の名を呼んで洗礼を受け、罪を洗い清めていただくのです。
止めます。私はあなた方を侮辱し迫害してきましたが、神様は私のことを憐れんでくださった。神様を知らなかったから。
あんたはみんなを煽ってステパノを殺した。
そうだ、あの時私は人々を煽って石を投げさせた。ステパノの最後の言葉が今でも聞こえる。何度も何度も。
主よ、この罪を彼らに負わせないでください。
今こそ私が迫害した全ての人々に許しを乞いたい。
あなたを許します。
パウロは神様と和解し、そして人を和解する人生を選びました。聖書には書いてないんですけども、パウロは確かに多くの人々を殺害し、また殺す手助けをしました。ですから多くの信徒たちがパウロによって命を失っています。そしてこのまあビデオで書かれたようにですね、パウロ自身が許しを請うとか、あの人本当にそういうこともあったと思います。で、パウロ自身が、パウロはイエス様によって許されました。でも迫害した事実はこれは変わらないんです。許されたけれども。だからパウロは自分で言っています。私は使徒たちの中で最も小さいものだ。それはイエス様の教会を迫害したからだと言っています。この迫害した事実は変わらないです。でも私は許された。あのステパノが許してくれた。また私も許された。私は許されたものとして神様と和解することができた。だからパウロは自分自身がどんなに死を投げられても、どんな苦難にあっても、私は人を許すを選ぶ。許されたから許す方を選ぶというふうに歩んでいきました。この男の子が出ましたけども、許しますというのがあります。 私は教師をしていますから、よく子供たちの喧嘩の仲裁に入ります。子供たちは、絶対許さない、絶対あいつが悪い、絶対許さない、お互いに許さないっていう状態になることがよくあります。激しく。その時に、大抵の場合なんですけど、激しい喧嘩の場合は、多くはですけども、実は、私の目から見て、悪い方、明らかにお前の方が悪いやろっていう人の方が、絶対俺は許さんって言います。言い張ります。その場合、多くは、私の目から見て、お前の方が悪くないよっていう方が、こうこうしたことをごめんねって先に謝ることが多いです。そうなった時に、その、悪かった方が、ごめんねって言って和解するっていうことが多いです。とても多いです。なぜかという、なぜか私にはわかりません。でも、私はそれを見ながらよく、イエス様から、お前の姿と同じだよって語れることがあります。私は先ほどの祈りの中でもそうなんですけども、絶対に許さないって言った時に、でも私は許さなくて当然だ。こんな風にされたから。でもイエス様に言われて許しますと宣言した時に、ふって自分の中に、あ、でも私もこんなことしたよねと。あ、私も良くなかったなってことが示されてきます。自分が初めて悪かったことが分かって、神様、私もこういうことがあったら許してくださいって。そこで許しを祈ることが実は多いです。初めに許しを宣言して、それから、あ、自分が間違っていたっていうふうに気づかされることが多いんです。許し、許されるっていう原則があります。この男の子は普通の言うたら、アヤンパウロが謝ったから許したっていうことなんですけども、このイエス様の福音というのは逆です。イエス様は、まず、謝る前に許したよって言ってくれます。そして、それを私がごめんなさいって逆に後からしたときに和解が成立します。イエス様の許しが流れます。逆なんです。ごめんなさい、神様にごめんなさい、そして許したよ。ではなく、お前を許したよ。神様ごめんなさい。というのが、この神の福音です。逆なんです。主の祈りをイエス様教えてくれました。その中に大事なことがあります。私に罪を犯す者を私が許しますから、どうぞ主よ私の罪を許してくださいとイエス様は祈りなさいと言われました。まず、あなた方が自分に罪を犯す者を許しなさい。そして、そのように許してくださいと祈りなさいとイエス様は教えてくれました。それはイエス様自身がまず許したからです。もし私たちが絶対に許さない、あいつは許さない、謝るまで許さないとか思っているんでしたら、それは違うんです。違うんですというか、そうなんです。その権利が、でもその権利を持ち続けるように、持っとけというのは悪魔なんです。それを持っている以上、私たちは自由になれません。そして、それ自身が自分を傷つけているということなんです。私はパウロと同じように皆さんに言います。神様と和解する神様に対してですね、いや、これは私の権利だから、私が絶対持っているから、絶対私のって言うんだったら、それを神様に渡す。そして自分の権利で、じゃあ許しますというふうに宣言が、本当にそれをしてほしいとイエス様は願っているかもしれません。そしてその和解の福音をパウロははっきりと理解していました。ですから、許された者としてこれを伝えたいと切に願ったんです。聖書に戻ります。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます。このことはどこかの片隅のことではありません。ですから、一つとしてご存知ないものはないと隠しております。私はこのようにむちゃくちゃしてたこともあなたはご存知ですよね。そしてイエス・キリストが十字架で処刑されたのも、そして蘇ってみんなもう蘇った人がいっぱいいることも、そして様々な奇跡が起こったことも、そして私も復活した一緒に出会って、もう気違いのようにイエス様を伝えて今ここに捕まっていることもご存知ですよねって言ったんです。これはみんな知っていることです。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますが、信じておられることと思います。アグリッパ王よ、この聖書に書かれている預言通りなんです。あの救い主こそメシアです。私は分からなかったけど、でも分かって、それを今本当にお勧めします。この聖書は真実です。イエス様こそ私の救い主のメシアです。って言ったんです。信じておられますよね。預言者を、だったらこの方が救い主です。 アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を解き伏せて、キリスト信者にしてしまうつもりか。パウロは言いました。短い時間であろうと。もうダイジェスト、ハイライトであろうといいんです。イエス様ハイライトでバーンと私は言います。でも、長い時間であろう。長い時間話し合ってもいいです。王ばかりでなく、今日この話を聞くすべての方が、私のようになってくださることを神に祈ります。つまり私と同じように神と和解してくださることを願ってます。私は怒りと本当に妬みと憤りの人生だったけども変えられて今神と和解しています。ここに平安があります。もちろんこのように鎖につながることは別ですが、パウロはゆとりがありました。だからユーモアを交えて鎖は別ですよっておまけのように言いました。今日の暗唱聖句です。これはパウロのこと、パウロの本当に願いです。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。ニコリント5の10です。もう一度確認します。聖霊様が働くとき、隠れていたと暗い部分に光が当てられます。そして、神様と和解を妨げるのは自分なりの正義です。これは神に敵対するものです。私は自分で心に刻んでいたものがあります。感謝はいいです。感謝は変わりません。でも、もう二度とこんな失敗しない。絶対あんな風にはならない。絶対に私はこうする。誰が何と言おうとも許さない、許せない。また、恥や恥ずかしい思い、悔しさ、不安、憎み、悲しみ。これらのものは、自分なりの正義を正しいとする根拠になるかもしれません。それは間違っています。それは、神に敵対する正義です。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。もし自分のうちに私はありました。怒りや苛立ちがある。怒る。苛立ちがある。ならば、それは神様に、こう、和解するべき領域があるということです。もちろん、すべての領域じゃない。自分の心には多くの領域があると思います。でも、ここはのどこかに、まだそれがあるならば、それは神様を示してくださっています。どうぞ手放すにより、それを許すということをすることで、神様との和解、平安を受け取っていただきたいと思います。これを語ったときに、そこで王が立ち上がり、監督もベレニキや陪席の者も立ち上がった。彼らは退場してから、あの男は指揮や投稿に当たるようなことは何も知れないと話し合いました。アグリッパはフェストスに、あの男は皇帝に上訴さえしていなければ釈放してもらえただろうにと言った。このアグリッパ王たちも分かったんです。この人の言ってることは信じれるかどうかは別として、この男は政治に真実を語っていることは分かったんです。言っていることを信じることはできないが、言っていることはこう本気で言っていると。だから別に悪いやつではないと。だから本当にこう釈放してもらえただろうになって言いました。でもミッションとしてパウロには皇帝の前で明かしするとミッションがありますから、これを釈、もう、それを上訴していくわけですけども、でも覚えてください。この福音というのは大胆に語っても、あと聞く人、このベルニケも、総督もフェストスも、それを信じれば救われます。でも、信じられない。っていうんだったら、それがなりません。ぜひですね、覚えてください。イエス様の福音というのは、イエス様の方から、許したよって言ってくれます。あとは私たちの方が、受け取ります。ごめんなさい。っていうふうにする。もしくは手放す。許す。ということを同じようにするっていうことで成立していくものです。ですから、ぜひですね、このことを覚えて、イエス様を本当に受け入れて、もし助けを借りて和解していきたいと思います。今日のポイントをもう一度お伝えします。イエス、7つの本質の関係とイエス中心はハイライトということは分かるのが大事にしていくことです。今日、ハイライトとして大事として語りましたけど、実はそれよりも、この後の日々の歩みや葛藤や小さな喜びで感謝ともにすごく一問一答、これが大事です。この中で主は一人一人あなたに大切なことを示してくださいます。そこに応答するかどうかが大事です。そして、伝道と増殖の夏の本質になりますけれども、和解の福音を担うものになってほしいと言われています。神の愛を知り、真に許されたことを理解してほしい。自分も有志の実践をし、和解の福音を継ぎ足らせてほしい、パウロのようにということです。でも、質問があります。神と和解していますかということです。和解している方、心に部屋がある、大丈夫だっていう方は、ぜひですね、心に苛立ちがある、和解していない方をサポートしてください。パウロもそうです。イライラしたまま、自分が許されたからそれを助けることができました。 そして迷ってる人もいます。でも心のある部分は和解したが、ある部分は和解していないっていう私のような人もいるかもしれません。その場合は、ぜひですね、また後でブレイクアウトレスシュもあるかもしれませんが、この和解としている、神と和解していますかっていうところを、ぜひですね、もう一度、ちょっと通ってですね、まあ、分かち合ったり、また話し合ったりしていただければなと思います。最後に、暗唱聖句を一緒に読みたいと思います。3、はい。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。ニコリンとボーノシュ。お祈りします。イエス様、和解の福音を私たちは与えられています。でも、私自身が、主よ、あなたと和解しているはずなのに、なぜこんな心に平安がないんですか、心がいだ騒ぐのですかと、長い間問っていました。パウロ自身も、神に仕えていたのになぜこんなに破壊や怒りがあるのかは自分でもわかりませんでした。でも、それは、自分なりの正義を貫こうとしていたからです。自分なりに正しいと思っていくと、本当に行おうとしている。でも、主よ、あなたは、私たちよりも先に許すよと。あなたも許してほしいと、声をかけてくださっています。どうぞ神様、この応答に、私たちは本当に応答して行ってきます。またどうぞ、今ここにその応答をしたいと願っている人にいれば、主よ、どうぞ、御言葉通りに和解を与えてください。イエス様の命をそこに流し、本当にその縛ってきたものから解放してください。イエス様、あなたは今も生きています。どうぞ、今この瞬間、またこれから日々の生活の中で、あなたが確かに和解の福音、本当に聖書に書いている通りに、私のうちに神との平和を与えかされるものであることを体験させてください。委ねます。どうぞ人々と共にいて、このことを人々の人生に成してください。また成している人がいれば、それをどんどん伝えることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。
アメン。